こんにちは。お盆が明けると同時に、あの夏の暑さもどこかへ行き、朝晩めっきり過ごしやすくなったと思いきや、台風の影響でまた蒸し暑い日が続いていますね。皆様、おかわりありませんか？それでは、9月号の広報をお知らせします。表紙には、7月の森コロパーク夏祭りで花火師が炎の上がっている花火の筒を持って打ち上げている勇壮な姿の写真が載っています。ページを送りまして、9月3日月曜日から10月31日水曜日、定額乗り合いタクシーの試験運転を行います。長久手市には N バスのバス停がおおむね半径300メートルごとに設置されており、その他の公共交通機関、リニも名鉄バスと合わせると利便性が高い街であると言えます。しかし、高齢化が進むにつれ、バス停や駅まで移動することが困難な高齢者や障害者、運転免許証返納者の移動手段を確保するための新たな仕組みが必要になってきました。そこで、赤・あったカードをお持ちの人を対象に、ドアトゥードアの新しい移動支援の試験運行を行い、どれだけ需要があり、どのような課題があるのかを検証します。皆さんが積極的に参加し、たくさんのご意見をいただき、反映させていただくことで、定額乗り合いタクシーは長久手市にふさわしい事業になり、本格的に運用することが可能になります。ぜひご協力をお願いします。対象は赤あったカードをお持ちの人。赤あったカードは長久手市に住民登録している満65歳以上および満12歳以上で各種障害者手帳をお持ちの人であれば、長寿化窓口または福祉の家で発行することができます。満65歳以上の人は身分証明書、運転免許証や保険証などを、障害者の人は障害者手帳を提示してください。お持ちでない人はこれを機にぜひ作ってください。運行期間は9月3日月曜日から10月31日水曜日の平日、月曜から金曜日のみです。運行時間は午前7時45分から午後4時15分です。乗り合いのイメージとしては、 A さんがスーパーへ買い物に行きたいと車に乗ります。その車に病院から自宅に帰りたいという B さん夫婦が乗ります。次に B さん夫婦が降り、最後に A さんが降ります。料金は降車時にアンケートに添えてお支払いください。電話で申し込む時の流れです。つばめタクシーグループ配車センターへ電話します。専用ダイヤルは 0561-56-0755、 受付時間乗車当日の午前7時15分から午後3時45分まで。配車センターのスタッフが次のことをお尋ねします。赤あったカードの交付番号、数字8桁、お名前、電話番号、乗車人数、介助等が必要な場合は介助者含め2人まで、お迎えの場所と行き先、利用可能範囲は長久手市内限定です。市外に行くことはできません。乗り合いのためご希望に添えない場合があります。その際は事前にお伝えします。ご了承ください。お迎えの希望時刻または目的地への到着希望時刻。次にツバメタクシーが配車を予約すると次の情報をお伝えします。お迎えタクシーの号車番号、車両の側面に大きく表示されています。お迎え場所到着予定時刻、目的地への到着予定時刻。料金1人1回500円、2人で乗車する場合は 1回1000円です。予約内容でよろしければ配車を確定します。お迎えの場所でお待ちください。お支払いは現金またはクレジットカードです。最後に乗車中にアンケートに記入していただきます。本格運行に向けた資料となりますので、必ずご記入ください。なお、申し込みは乗車当日しかできません。お手元に赤あったカードを用意してください。電話、スマートフォン、パソコンのいずれからでも申し込みすることができます。代わりまして、国民健康保険と介護保険の未来について考えよう。第4話、保険制度が破綻？ここには漫画形式で次のようなことが書かれています。月1回の受診日。お、だいぶ血糖値が安定してきましたね。お薬1ヶ月分出しておきますんで、また来月来てくださいね。ありがとうございます。保険制度がなくなりましたので、診察と血液検査とお薬でお会計5万円です。なんだって？そんな金額毎月払えんぞ。次に老人ホームにて。母さん、元気にしとる？おかげさまでよく知ってもらってるよ。おいおい、保険がなくなったから今月の老人ホーム代が50万円って、これじゃ破産だ。この町は一体どうなっちまったんだ。ガバッ。夢か。よかった。いや、よくない。国民健康保険も介護保険もたくさんの税金で賄われているって聞いたし、このままだと正夢になっちゃうかも。それは困る。だよな。わしら一人一人にできることがあるのかな。体の自然治癒力を高めよう。あなたにできることから。一人一人にできることがあります。年に一度の検診で自分の体を知る。毎年検診を受けて気になるところは早めに治療しましょう。今年特定検診を受けた人は結果表に赤や青の数字があったら注意です。早めにお医者さんに相談しましょう。保健医療科でも相談できますよ。睡眠で体を休める。睡眠不足になると体内リズムの乱れから病気のリスクが高まります。快適な睡眠時間は人それぞれですが、日中眠気で困らない程度の睡眠を確保しましょう。食事は腹8分目、お酒はほどほどに。適量楽しみ、休肝日を設けましょう。お酒を飲むと食欲が増進されるので、おつまみは野菜中心にしてみては。毎日体を動かす。動かない生活が病気の原因に。家でゴロゴロしていると健康に悪影響が及ぼします。立っている時間を増やすことから始めませんか。教育と教養。日々の生活に自分の役割や居場所を持つように心がけ、今日行くところがある、今日用がある毎日にしましょう。毎日の生活をちょっとずつ見直すことで、最後まで元気に過ごせたらいいですよね。みんなが元気でいることこそ、国民健康保険制度や介護保険制度を守る一番の近道かもしれません。
変わりまして、9月20日から26日までは動物愛護週間です。動物の愛護及び管理に関する法律では、国民の間に広く動物の愛護と適正な使用についての理解と関心を深めていただくため、9月20日から26日までを動物愛護週間と定めています。この機会に飼っている動物や身近な動物についてもう一度考えてみましょう。 まずペットを飼う前に命を見送るまで一緒にいることができるか考えましょう。飼い主には動物がその命を終えるまでに適切に飼育する習性、使用の責任があります。動物の種類によって寿命は様々です。飼い始める時期や種類によっては飼い主の寿命より長く生きる動物もいます。ペットを家族の一員として迎える前にペットの習性や寿命、飼い方など十分に調べ、家族全員で最後まで愛情と責任を持って飼うことができるか考えましょう。次に、愛護動物の殺傷、遺棄、虐待は犯罪です。犬や猫などの愛護動物を遺棄した者は100万円以下の罰金が科せられます。捨てられたペットは衰弱して死んでしまったり交通事故に遭ったりします。また近隣住民も住居や庭を荒らされたり噛まれたりするなどの被害が発生する可能性があります。また愛護動物をみだりに殺したり傷つけたり虐待を行った者に対しても懲役や罰金が科せられます。餌や水をあげなかったり病気や怪我の状態で放置したりする等の行為は虐待となります。次に、災害に備えて準備しておきましょう。準備しておくものはフード、水、常備薬各5日分以上、トイレ用品、ゴミ袋、タオル、ケージ、リードなどの係留用品。できていますか？狂犬病等の各種予防接種、観察、注射済み表、迷子札、マイクロチップの装着、待て、お座り等基本的なしつけ、決められた場所、トイレでの排泄、ケージトレーニング、去勢避妊手術。もしも今、大規模な災害が発生したら、あなたとペットの備えは十分でしょうか？近年発生した大規模な災害において、飼い主がやむを得ずペットを残して避難したり、途中ではぐれてしまったりしたことにより、多くの放浪するペットが生まれました。またペットと一緒に避難した先では匂いや鳴き声などのトラブルが起きるという事態も少なくありませんでした。一度はぐれてしまうと再会は困難です。災害時にペットと安心安全に同行避難を行うために、日頃のしつけや健康管理、所有者明示などを適切に行ってください。次に、飼い主のいない猫のこと考えませんか？糞尿による悪臭や鳴き声、いたずらの被害、無責任な餌やり、子猫の繁殖など、飼い主のいない猫に対する苦情、相談が多く寄せられています。行政機関では、駆除を目的とした猫の捕獲は行っていません。よって、飼い主のいない猫に関する問題は、解決困難な問題となっています。地域住民の猫に対する思いも様々です。そのような中、同じ地球の中で人と動物が命あるものとして共生し、飼い主のいない猫へのストレスを軽減していくためにどんなことを行っていけばよいか、皆さんにも考えていただきたいと思います。管理する猫に避妊・去勢手術を行いましょう。一代限りの命を全うさせることで飼い主のいない猫の数は徐々に減っていきます。また手術することで猫同士の喧嘩、匂い、鳴き声による被害の減少につながります。長久手市では飼い主がいない猫への避妊・去勢手術費を一部助成しています。手術前に環境課で手続きしてください。手術後の申請は受け付けません。詳しくは環境課へお願いします。猫の捕獲器の無料貸し出しも行っています。これは数に限りがあります。無責任な餌やりはやめましょう。管理できていない状態での餌やりは 猫も近隣住民も幸せではありません。餌を与える場合はその行為に責任を持ち、後片付けや糞の処理、避妊・去勢手術を行うなどしましょう。餌を放置すると管理している猫以外の動物が集まったり、害虫が発生したりします。地域で話し合いを。地域で飼い主のいない猫が問題となっていることを話し合って、地域の問題として共有してください。きれいな町を維持していくために、猫を管理していくことに理解と協力を求めていくことが必要です。次に、ルールとマナーを守りましょう。犬の糞は持ち帰ってください。家の前や公園、道路における犬の糞尿の放置による悪臭、汚れ等で困っている人がたくさんいます。犬が公共の場所で排泄した場合は、尿は水で流し、糞は持ち帰りましょう。長久手市ではイエローチョーク作戦を実施しています。糞の放置を見つけたら、地面に黄色のチョークで囲い、日付を書くなどし、糞を目立たせます。チョークを環境課窓口でお配りしております。ご協力ください。犬の放し飼いはやめましょう。犬の放し飼いは県の条例で禁止されています。犬のとっさの行動に対応できるよう、短めにリードを持ち、十分に制御できる人が散歩させてください。狂犬病予防接種を受けましょう。狂犬病はすべての哺乳類が感染し、人が発症するとほぼ 100% 死亡すると言われています。犬と人の健康のために、飼い犬に毎年4月1日から6月30日までに狂犬病予防注射を受けさせましょう。猫は室内で飼いましょう。屋外は交通事故や感染症など多くの危険が潜んでいます。室内で飼育することが猫にとって安全です。身元を示すものをつけましょう。動物は自分の住所や飼い主の名前を言うことはできません。雷などに驚いたり、緊急災害時などに思いがけないアクシデントでペットが迷子になることもあります。どこで保護されてもすぐに飼い主がわかるよう、身元を示す迷子札や鑑札などを首輪につけるともに、皮下に埋め込むマイクロチップを装着しましょう。以上、お問い合わせは環境課電話 56-0612 にお願いいたします。代わりまして、第6次総合計画づくり事業の市民まちづくりプランの検討が進んでいます。8月から9月にかけてお試しアクションを実施しています。長久手市では現在、第6次総合計画、愛称長久手未来図の策定の一環として、平成29年度からみんなで考えてきた長久手市が目指す10年後の未来に向かって、市民の皆さんで取り組む内容をまとめた市民まちづくりプラン作りに取り組んでいます。平成30年4月から6月にかけて3回のワークショップを開催し、8月から9月の期間はこれまでのワークショップで出たアイデアをチームごとにお試しアクションと題して実施しています。お問い合わせは経営企画課電話 56-0600 にお願いいたします。次に、第4回市民まちづくりプラン作り会議、日時は9月30日日曜日14時から16時半、場所は市役所西庁舎3階研修室で行われます。代わりまして、第1回地域共生社会推進全国サミット in 長久手を開催します。10月18日19日に地域共生社会推進全国サミットを開催します。地域共生社会って、長久手市が進める市民 趣味主体のまちづくりとどう関係するのでしょう。長久手に住んでよかった、いつかは長久手に戻ってきたい、そんな思いを広げたい、そんな未来を一緒に考えませんか。ぜひご参加ください。また現在サミットのおもてなしボランティアなどサミットを盛り上げていただくサミットを楽しみ隊も随時募集しています。詳しくはホームページにお願いいたします。お問い合わせは福祉施策課電話56-0553にお願いいたします。代わりまして、ルニモテラスについて生の声を聞かせてください。ルニモテラス公益施設は新たなつながりをデザインする場というコンセプトで、現在設計や管理運営の検討を進めています。そこで市民の皆さん、あなたが思う新たなつながりや、そもそもルニモテラスについて知りたい、話したいなど貴重な生の声を聞きに行かせてください。個人団体は問いません。場所は長久手市内のどこへでも伺います。気軽に呼んでください。お問い合わせは達成があるか電話56-0641です。対象は個人や団体などどなたでもできます。料金は無料です。リニモテラス設計チームが伺います。市の職員及び委託設計業者等で構成しています。代わりまして、長久手学び合い講座11月開講分です。2つあります。まずは講座名アロマセラピー、植物と香りのエネルギー。植物の香りはなぜ人を癒すのでしょう。アロマの基本と心への作用を学び、スプレーとペンダント作りを行います。全3回です。持ち物は特にありません。日時は11月2日、9日、16日、金曜日、10時半から12時までです。定員は10人で、費用は1992円です。場所は学習室2です。次に、FP が伝えるお金との賢い付き合い方。ファミリー世帯が知っておきたいお金の話をワークしながら、みんなで楽しく学びます。日時は11月6日、13日、20日、27日の火曜日です。10時から11時半です。定員は15人、費用は1600円です。場所は講義室です。全4回で、持ち物は筆記用具です。これら場所は市役所に視聴者3階公民館です。対象は市内在住在勤在学の18歳以上の方です。お申し込みは9月3日月曜から20日木曜日に障害学習課窓口、これは本人に限ります、で申し込んでください。郵送の場合は9月1日土曜日から20日木曜日消印有効です。申し込み後のキャンセルはできません。お問い合わせは生涯学習課電話56-0627にお願いいたします。代わりまして、長久手市文化の家のお知らせです。愛知県立芸術大学オペラ公演2018、マスネ歌劇シンデレラ。シンデレラの童話を題材にしたフランスの作品を日本語訳詞で上演します。愛知芸大の総力を結集したオペラをぜひお楽しみください。時は12月8日土曜日、9日日曜日、午後1時半会場、2時開演です。場所は森のホール。出演は愛知県立芸術大学大学院生ほかです。料金は前売り当日とも A 席2500円、 B 席1500円です。全席指定です。未就学時は入場できません。次にガレリアコンサートボリューム178、チェロ1本で紡ぐバッハの世界。バッハ作曲無伴奏チェロ組曲第6番を5弦のチェロピッコロで演奏します。時は9月19日水曜日、11時開演です。場所はアトリウムです。出演は高橋浩二さん。料金は無料です。次に平日マシネコンサート、午後の佇み、サックス&ピアノ、クラシックとジャズの交差点、クラシック VS ジャズをテーマに、音色の違い、双方の違い、共通するところを比較しながら2つのジャンルの魅力に迫ります。時は11月15日木曜日、午後1時半開場、2時開演です。場所は風のホール。料金は前売り当日とも一般500円です。全席自由です。未就学児童は入場できません。以上、お問い合わせは文化の家、電話 61-3411 にお願いいたします。
次はシニアの広場から、地域生き生きライフ推進事業として3つお知らせします。まずは生き生きライフパーティーです。健康づくりに関心のある皆さんが集まって楽しく運動をし交流しています。時は9月5日水曜日、こちらは運動中心です。時間は13時半から15時半、場所は福祉の家2階の集会室において行います。もう1日は9月21日金曜日、こちらは映画鑑賞アンボー上映の後に体を動かします。時間は13時半から16時まで、場所は文化の家光のホールにおいてです。2つ目は長くてハーモニー体操の講習会です。長くて応援ソングに合わせて市民の皆さんと体操を作りました。心と体を調和させて元気になる体操を体験してみませんか。時は9月19日水曜日、10時半から11時半、場所は福祉の家2階の集会室においてです。3つ目は男の声を取り戻せスポーツボイス体験会、これは男性の方限定です。声と体のトレーニングを同時に行う男性限定のプログラムです。時は10月2日火曜日午後1時半から3時半までです。場所は福祉の家2階の集会室においてです。以上、このお問い合わせ先は長寿課電話 56-0639 番、お申し込みは長久手温泉電話 64-3511、 ファックス 64-2647 番までお願いします。なお、会場の都合により定員となることがありますので、お早めにお申し込みください。生き生きクラブからのお知らせです。60歳以上の人を対象に、老人憩いの家や地域の集会所での健康チェック、創作活動などを行います。ご興味のある方は長寿課電話 56-0639 番までお願いいたします。続いて敬老事業についてです。長年にわたり社会に貢献されている高齢者の皆さんを敬い、長寿を祝うために満75歳、これは昭和18年生まれ以上の方を対象に敬老事業を行います。 対象者の皆さんには9月上旬に案内を郵送いたしますのでお確認ください。なお、歯の表彰式運動を同日開催いたします。長寿を祝う敬老金を贈呈します。年齢に応じて敬老金を贈呈いたします。敬老金を受け取る際は必ず本人の印鑑、送付した封筒、通知文の3つを持参してください。時は9月20日木曜日午後1時から2時半です。贈呈当日に対象者本人が来場できない場合、家族などが代理で敬老金を受け取ってください。贈呈当日に代理の人も来場できない場合は、対象者本人の印鑑、送付した封筒、通知文を持って9月21日金曜日から10月5日金曜日の8時半から午後5時15分、これは土日祝日を除きます、長寿課で受け取ってください。場所は文化の家風のホール入り口付近です。